Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは元小学校教諭の乙武洋忠さん。著書ありがとう3組を踏まえつつ、教育について、いじめについて、そして思春期の入り口に立つ子どもたちについてお伺いしてまいります。学校で教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
乙武洋忠、1976年東京都生まれ。早稲田大学在学中に出版した五体不満足が多くの人の共感を呼ぶ。卒業後はスポーツライターとして活躍。その後、東京都新宿区教育委員会非常勤職員、杉並区立杉並第四小学校教諭を歴任、教育への造詣を深める。教員時代の経験をもとに書いた初の小説「大丈夫3組」は映画化もされ、2013年3月公開予定。またツイッターを通じて発信する力強いメッセージが注目を集めている。最新刊は「大丈夫3組」の続編、講談社から出版の「ありがとう3組」。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは元小学校教諭の乙武洋忠さんです。講談社からありがとう3組が出版となっています。障害を持つ新任教師赤尾慎之助が5年3組の子どもたちと向き合った1年間を描いた大丈夫3組の続編となる今回の作品。6年生になった赤尾学級の1年間が描かれています。こちらも乙武さんの教師としての実体験を生かして書かれたもの。この番組には3度目のご登場ということで、今回もどうぞよろしくお願いいたします。今回も泣かされちゃいましたね。本当ですか。本当にひどいよ。もう乙武さん、ちょっとボロボロ泣いちゃうじゃないですか。改めてですね、はい、その6年生になった赤尾学級、どんなことが起こっていくのかということを、はい、じゃあ乙武さんご自身からご紹介いただくと、どういう感じになりますか。
まず一番大きな点としては、転入生がやってくるんですね。
転入生、
その転入生というのが、うん、もう超強烈な個性を持った男の子で、まあ彼が入ってくることでいろいろなトラブルが巻き起こるんですけれども、うんうんうん、そもそもその前作の大丈夫3組から僕が大きな柱としてきたのは、はい、子供たちに対するストライクゾーンを広げていこうよっていうことなんですよね。
ストライクゾーン、
はい、うん、つまりこう大人っていうのはどうしても子供っていうのはこういうものだ、こうあってほしいという勝手な枠を作り出して、うんうん、どうしてもその中に当てはめようとしていく、
はい、
でもその枠っていうのは結果的に大人にとって便利なように、うん、都合がいいようにということで作り出されているもので、うん、それにうまくはまり込めない子供っていうのは、うんうん、何かこう眉を潜められたり声を荒げられたり、うん、何か厄介者として扱われてしまってるなということを感じていて、それはおかしいんじゃないかと、うんうん、どんな子であっても一人一人の存在意義を認めてあげて、大丈夫だよ、君は君でいいんだよ、うん、そういった声をかけてあげることに僕は一番意識を注いできましたということが、うん、まあ、大丈夫3組前作だったんですけれども、うんうんうん、今回もやはり伝えたいのは同じことなんですね、
はい、
でもよりそれを強く訴えるにはどうしたらいいんだろうと考えたときに、やはり今の教育現場で大きな課題になっているのが発達障害のある子どもたち、
はい、
彼らにどう向き合い、どう対応していくのか、それが一つ大きな課題なんですね、うんうんうん、先ほどのストライクゾーンの例で言えば、その発達障害のある子どもたちというのは、その大人の作り出した便利な子ども像、 都合のいい子ども像から最も遠くに位置する存在なんですよ。ですからそういった子にどう向き合っていったらいいのか、それをしっかりと描くことはやはり前作から続くそのストライクゾーンを広く持とうよということをよりまあ、色濃く伝えていくことができるんじゃないのかなという、まあ、そんな思いで、今回タイジ君という転入生に登場してもらうことになったんですけれども、
う
ん
は
い、
なるほど。そうするとそのタイジ君は相当やっぱストライクゾーンを広く取っとかないとなかなか対応しきれない、はい、
そうですね
まあでもそれは、まあ、ストライクゾーンの話だとだから別にワンバウンドでも打ってもいいわけですからね。
そうですね、う
ん、いいんですよね。だからね、教師含め親たちがどういう対応をしていけばいいんだろうというところなわけですね、
はい、
うん、
ただなかなか難しいのが、うん、その今野球の例えで言うとね、ピッチャー対バッターもしくはキャッチャーという1対1の関係であれば、うん、それが十分に成り立つんですけれども、まあ、やはり学校生活というのはその子以外にも何十人というお子さんがいるわけで、その一人にとって適切な快適な環境と、その大多数にとっての快適な環境というのが必ずしも一致しない、うん、それどころか対立してしまうというケースもあるんですね、はいはい、じゃあその場合どういうふうに解決を図っていったらいいのか、調整していったらいいのか、そのあたりの難しさっていうことも感じていて、僕は決してこのありがとう3組の中で明確な解決策を提示できているわけではないんですね。ただやっぱり皆さんに、ああ確かにこれはみんなで考えていかなきゃいけないよね、そういうふうに考えていただくきっかけにしていただけたらなという思いで書かせていただいたという部分が強いんですけれども、
なるほど、まあ、だからこういう例は本当にいろんなところに実際にあるわけだし、はい、でまあ、だからその、ね、正解というのは多分もちろん存在ほとんどしない、
ね、そうですね、
ものであるから、まあ、ここで一例としてこういう対応をしましたと、はい、ね、いうことをまあ例示されているかと思うんですけど、だからそれはそれで個別にやっぱりその場面場面で皆さんが考えていかなきゃいけない、はい、ということなわけですね。
そうですね、うん、本当に発達障害と一口に言ってもいろいろな状況があっていろんな特性があるんですね。ですからこの子にこういう方法をしたから、うん、違う子にも同じ方法が当てはまるとは決して限らないし、うん、同じ子でもその時の心理状況によって、うん、あの時うまくいった言葉がけなのに今度はうまくいかないということもあるでしょうし、うん、そのあたりは本当に一人一人もっと言えばその時その時に、慎重にその子と誠実に向き合っていくしかないんだろうなと、うん、そんなことがまあ感じていただけたらいいかなというふうに思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、だからまあ具体的なやり方は本当千差万別なんだろうけど、でもやっぱりそこ根っこのとこは、はい、そのポリシーというかスピリットとしては、まあ、こういうものを持っておいて動くということ
に、うん、そうですね、うん、とにかく大人にとって不都合だからこの子はバッテンではなくてこの子もいろいろ悩んでるし大変なんだと、まずその存在を認めてあげる。よくね、いやうちのクラスに困った子がいてさなんていう言い方があるんですけども、それは大人からの目線だから困った子なんであって、本来で言えばその子が困ってるんですよね。だからその困ってる子をどう助けてあげたらいいのか、彼らだってみんなと同じように勉強したいし、同じように先生の指示を聞き取りたい、でもそれがいろいろな特性によってうまくいかないというふうに困っている。じゃあどんな手立てだったらその困っている状態を手助けしてあげるのか、そういう視点に立ってほしいなという思いがやっぱり今回のありがとう3組の根底には流れてますね。
なるほど、なるほど。で、まあ、前作が5年生でした、はい、今回6年生ということで、まあね、本当にたかが1年されど1年というか、まあ、この頃の、ね、はい、まあ、時期の1年とはやっぱり誰もが、ね、分かるように本当に大きいと思うんですけど、はい、この1年の変化っていうのはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。
僕が実際に担任をしていたのは3年生と4年生なんですけれども、例えばその1年間だけでも大きく状況って変わってくるんですよね。例えば3年生ぐらいですと結構男の子なんかはまだまだ可愛らしくてお母さんのことママママなんて呼んで慕っているのが、これやっぱり4年生になってくると、俺4年生にもなってママはどうなのかなっていうふうに思う子も出てきますし、もっと言えば1年の中でも4年生の夏休みを明けると急に反抗期が始まる子が多くって、割とお母様たちが うちの子は急に学校のこと何も言ってくれなくなったんですけどどうしたらいいんでしょうとか、うん、そういうご質問お悩みが多かったり、うん、本当に子どもっていうのはわずかな期間でぐんと変化をしたり成長したりするんですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、だからこそという感じですが、でもやっぱりその特に5年生から6年生ってのは大きいでしょうね、はい、
まあ、特にこう思春期と言われる時期ですから、うん、まあ、一番大きいのはこう自我の芽生えですね、うん、これまではあくまでも家庭の中でも親に養われる存在いうことを聞いていればいい存在だったのが、もちろん養われる立場であることは変わらないんですけれども、そこにこう自我というものが芽生えてきて、自分はこうしたい、お父さんお母さんはこう言ってるけど本当は自分はこうなんだ、うん、その気持ちがだんだんだんだん膨らんできて、どうそれをこうぶつけたらいいのか、逆に抑えたらいいのかっていうのが分からずにこう持て余してしまってる、そんな年齢に差し掛かるのが5年生から6年生なのかなというふうに思います ね、
そうですよね。体も、ね、ぐんと大きくなったりするし、そうです ね、 ね、やっぱりその辺で本当にいろんなバランスが本当にこうデリケートな状況になりますからね、はい、うん、本人も含めすごく難しい時期なんだろうなということですけど、はい、ということはじゃあでもこのね5年生から6年生、まあ、6年生っていうのはだいたい12歳ぐらいという感じですけど、このぐらいの年齢に差し掛かる子どもたちの周りにいるものが知っておくべきことっていうのはどういうことがありますかね。
決して12歳は子どもじゃない、うん、ということですね、
うん、そうですね、
彼らは意外にクールで、あ、大人ってあれでしょ、子供がこうであると安心するんでしょっていうのはちゃんと分かってるんですよ。だから大人の前ではきちっと求められてる子供像を演じて、裏では結構大人びたことを考えていたり一生懸命背伸びをし始めているんですよね。でもそれを大人に見つかるとまた面倒くさいことをいろいろ言われるのは分かってるんで、見えないようにこっそりこっそり背伸びをしているんですよ。そこをしっかりと分かっていた方がいいのかな、うんうん、それは何もその裏を表に回してあんた何こんなことやってんのっていうことじゃなくて、きちんと見ておいて目配せをしておくんだけど、あ、親に内緒でやってんのねっていう知らん顔をしてあげるこっちもずるさうまさを身につけてあげた方がいいのかなと思うんですよね。やっぱり一人一人子供から大人になっていくには、そうやって親から離れていく、親のわからないところで一生懸命背伸びをするっていうのは僕は必要なことだと思ってるので、親もあえてそれを分かってるんだよって伝えちゃうんじゃなくて、分かってるんだけど知らないふりをしてあげるっていうね、なんかそういうこうお互いそれぞれの裏の顔を尊重するじゃないですけれども、
まあ、さじ加減でね、
そうですね、
やっとくみたいなとこはね、うん、
でも未だに本当に子供は純真無垢で、それは12歳でも変わらなくて、可愛らしい、ピュアなって思ってる大人があまりに多いので、うん、そこはそうじゃないよっていうのは、うん、伝えた方がいいかな。
そうだからね、でも大人誰しも12歳を経過してるから実体験として分かってるはずで、僕も思い起こすとそのみんなが思ってるほどガキじゃねえぞっていう意識があったけど、でもそれは自分の過去として持ってて、はい、なんか親としていう立場になったそこをなんかすっ飛ばしちゃうんですよね。やっぱなんかそこを求めちゃうみたいな、うん、っていうようなことを求めちゃうみたいなね、うん、すごくこう裏腹なとこはあるんですけど、なんかねやっぱそこはじっくり本当人のところを見つめなきゃいけないんでしょうね、大人側がね、
だと思います、
うん、乙武さんご自身が12歳の頃ってどういう感覚ですか。やっぱそういう感覚、
そうですね、僕はものすごくこう親離れといいますか、うん、反抗期が早くて、うん、もう5年生ぐらいの頃から親が自分の部屋にノックなしに入ってくるとものすごくこう怒ったっていう、そういうような子だったので、ね、うん、6年生の頃なんかはもう本当にこう親の助言なしでこれをやってみたいとか、親の知らないところでこういうことをしでかしたいとか、いろんなことを考えてたような企みがあって、はい、そういう子でしたね。
じゃあやっぱりでもそこをしっかり覚えとくっていうのは一つ必要ですよね、大人側としてはね。
そうですね、うん、あとはそのどうしても親って教師って子供に完璧を求めたがるんですよね。例えばどんなに優秀なお子さんでもやっぱりこう保護者会とか個人面談とかでお会いするとうちの子はこれができなくてとか、もう重箱の隅をつつくようにして自分のお子さんのダメ出しをする方とかもいらっしゃるので、 じゃあ自分が同い年だった頃、子供だった頃そんな完璧にできてたっていうと、僕自分のことで言えば36歳になった今でも未熟なところだらけだし、だらしないところがいっぱいある、うん、それでいて子供にだけ完璧を求めるって、うん、これはしんどいだろうなと思っちゃうんですよね、うん、だからまあまあなんか子供にあんまり完璧を求めすぎないっていうのもね、どっかに気に留めておいていただけるといいかなと思いますけどね。
逆にその今12歳ぐらいの人たちに、あえて人たちと言いますが、人たちに向かって言いたいことっていうのはどういうことになりますか？
そうですね、いっぱい背伸びしたらいいかなと思うんですよね。なんか背伸びをすることで実際にできるようになることもあるし、実際にできないやって感じて、やっぱ大人ってすげえんだって感じることもあると思うし、でもそれは結局背伸びをしてみないと感じられないことだと思うんで、はい、いっぱい背伸びをしたらいいよっていうことかな、うんうんうん、
とにかく自分のやりたいことを、まあ、背伸びもうね、やっぱりリスクを取って、あえて取って、うん、ダメだったらダメでまたやり直せばいいし、うん、っていうことですよね。
そうですね、う
ん、子供たちが巻き起こすいろんな出来事の奥にあるのはやっぱり心の声っていう部分が大きいと思うんですけど、その教師時代にその乙武さんはその声というものに気づくことはできていましたか？
まあ実際にこう担任だった側である僕が気づけましたっていうことはなかなか難しいとは思うんですけれども、でも本当に見逃さないように気づけるようにということに常に意識は置いていたんですね、うん、
そこは意識していた、
うん、というのもそもそも僕自身がこの教員になろうと思ったきっかけが、まあ、12歳という年齢で命を奪う側に回ってしまったその少年事件が立て続けに起こったと、まあ、そういったことが理由だったんですね。つまり彼らも実は苦しかったんじゃないか、もちろんその犯してしまった罪自体は許されるべきものではないけれども、彼らも苦しかったし孤独だったんじゃないか、どこかで SOS を発信していたんじゃないか、その SOS をもし周りの大人が気づいていたり軌道修正してあげることができていたら、もしかしたら彼らはそんな事件を起こさなくて済んだのかもしれない、そういう思いが強くあったので、実際に自分自身が担任という立場で子どもたちと接する時になった時は、そのとにかくそのサインを見逃さないようにしようということはかなり意識をしていましたね。うん、
なるほど。じゃあそのサインのセンサーを本当にこう鋭敏にしようしようっていうのは常に心がけていた。
そうですね、うん、一番はその日頃との違い変化というものなんですね。もう分かりやすい場合もあれば些細なこともあるんですよね。例えば急に忘れ物が多くなったとか、急にこう授業中におしゃべりをするようになったとか、給食を残すようになったとか、あとはこう衣服がちょっと乱れるようになってきたとか、いろんな大きなサインからちっちゃなサインまであるんですけれども、あ、この子ちょっといつもと違うなと気になった時にはかなり注意深くその子のことを見つめるようにはしていましたね。
やっぱりでもそれ気づくためにはいつものことをちゃんと把握しておかなきゃいけない
そうですね
からということはありますよね、はい、うん、
結果的に思い過ごしだったりしても別に損はないわけで、だからこそどんなに小さなサインでも見逃さないようにしなきゃっていうのは、強く意識をするようにしてましたね。
ね、まあ、今回ねそのありがとう3組の中でも、はい、いろんなこうちょっといつもと違う行動に出るようなパターンの時に、まあ、それぞれにやっぱ対応していくわけですけど、実際の場面ではこういう対応っていうのはうまくいくこと、そんなにうまくいけなかったことっていうのは当然あるかと思うんですけど、その辺はどうだったんですかね。
そうですね、一番難しさを感じたのは、まあ、今回のありがとう3組の中でも書いたんですけれども、家庭の環境、つまり教員からしてみればその家庭というのはブラックボックスなんですよね、そこにもしかしたら原因があるんじゃないかというふうに思った時に、どうやって子どもたちを助けてあげたらいいんだろうというのがすごく難しい悩みなんですよね。
でもそれは往々にして大いにあり得ること
ですよ
ね。うん、
実際にその子どもたちが何か学校で顕著な行動の変化があった時っていうのは、もう本当に十中八九家庭で何らかの環境の変化があったというようなことなんですよね。でも でも些細なことだったりするんですよ。例えば、うん、それまでただいまと家に帰ればお帰りって出迎えてくれてたお母さんが、まあ、ご親戚の入院によって毎日病院にお見舞いに行かなければいけなくなって帰るという半ぐらいまで一人でいなければならない、大人から見たらえそれだけでっていうような問題でも子供って結構大きく心のバランスを崩してしまうんですね。もっと言えばその夫婦仲が悪いとか経済的に苦しいとか、下のお子さんが生まれて上の子供に手をかけられなくなったとか、まあどこの家庭でも起こりうるものがあって、それが原因だと分かっていたとしても教師は何ができるのか、じゃあ僕らが出てってのこのこ行って夫婦仲をよくできるのかでその僕らがのこのこ出てってその家の経済状況を好転させられるのか、僕らが出てって育児の人手不足の問題を解決できるのか、何一つできないんですよ。だったら中途半端に関わるべきじゃないんじゃないのっていう考えもいっぱいあるわけで、
そうですね、
だからこそ学校側からするとこの家庭というものがブラックボックス化してしまって、どこまで触れていいんだろうというふうになってしまうんだと思うんですよね。
でもやっぱりアクションはそれぞれに起こしていかなきゃやっぱりならない状況が出てくる。
教師間、教師という職業をどう捉えるかっていうことにもつながってくると思うんですけれども、学校に子どもたちが来ている間にしっかりとお預かりをして勉強を教えて怪我なく安全な状態でお返しする、それが職業だというんであれば別に家庭の問題に首を突っ込む必要はないし、それだけで僕はいいと思うんですね。だったらこのありがとう3組の中で赤尾もここまでする必要はないんですよ。
そうですね。
でも僕自身はその教師であるとかないとか関係なく、僕はやっぱり担任として出会ったこの目の前の23人の子どもたちをとても愛してしまったんですね。だったら自分が教師だとか公務員だとかそんなことは関係なく、自分が愛してる目の前の人間が困ってる、だったら何とかしてやりたい、そしてその困ってる原因もなんとなくこれじゃないかと目星がついてる、だったらそこにも何か自分は踏み込んででも解決をしたいって、ただそれだけだったんですよね。もちろん全ての教師がそれをすべきだとも思わないし、それが職務の範疇を超えたものだという認識もありますけれども、でも僕はやっぱりそれが見て見ぬふりはできなかったっていうのを、まあ、赤尾に投影させたんですけれども。
なるほどね、そうですか。まあでもね、本当にだからそういう心の声を発している子どもたちはいっぱいいるだろうし、まあその音竹さん自身、まあ、赤尾先生はまあ、それをなんとかキャッチしようとずっとまあそこに注力していたという部分がありますが、やっぱりその気づくためのポイントとしては普段からずっと把握しておくっていうのは一番の前提になるんですかね。
もう一つね、僕が心がけていたのは、常に電波の受信状態を受動的ではなく能動的にしておくっていうことなんですよね。
能動的に、
例えばこうわーわーわーわー僕に対して普段から絡んでくる子とかこう目立つ子っていうのは、あえてこちらからこう意識的に目をかけていかなくても自然に目に入ってくるんですよ。だからそこはある意味受動的でもいいんですよ。でもクラスにはそういう子ばっかりじゃなくて、やっぱりこう控えめな子がいたり 目立ちたがらない子がいたり、本当は僕といっぱい話したいんだけどなんか他の子が周りにいっぱいいるからついつい遠慮しちゃおうっていう子がいたり、そういう子に対しては電波の受信状態を能動的にしておいて、大丈夫、困ってることないっていう言葉をかけたり目線をかけたり、きちんと先生は君のこと気にかけてるよっていうメッセージを投げかけていくっていうことをしていかないと、やっぱりそのサイン、もしかしたら彼らが発しているかもしれないサインを見逃してしまうんだろうなというふうに思っていたんですね。だから目立たない子、おとなしい子、教室の端っこにいるような子の電波をそこに向けていくっていうことはすごく気をつけていましたね。
なるほど、なるほど。それはじゃあ 教師じゃなくても例えば保護者でも多分そうなのかもしれないですよね。
まさしくそうで、例えば兄弟が2人3人、うん、自分の子供にいた場合、まあね、お子さんですからいろいろな個性があって、どうしても兄弟の中で手のかかる子、目立つ子、お母さんお母さんって絡んでくる子がいると思うんですけれども、自然な状態でいるとそういう子にばっかり目をかけたり時間を割くことになるんですけれども、うん、実はその奥で手のかからない子、お母さんに迷惑をかけないように必死に頑張ってる子が寂しい思いをしていたり傷ついていたりすると思うんですよね。きちっとそういう子の心の声に耳を傾けていくっていうのは実は意識をしていないとなかなかできないことなんですよね、
う
ん、
それは能動的にしていかないと、はい、なかなかキャッチできない電波だったりするっていうことですね、うん
はい、
気づきました。少しでもやっぱいい方向に導いていきたいというふうに思うわけですが、そのためにはどういうことを念頭に置いておけばいいんですかね。
まあ、これはその何が問題になっているのかっていうことによって随分違ってくると思うんですよね。今回このありがとう3組の中でもさまざまな事件、トラブル、アクシデントが起こりますけれども、本当にその都度ベストは何なんだろうって赤尾は悩み、考え、行動していくんですよね。でも一つだけ言えるのは、そのベストというものが誰にとってのベストなのかということが僕は大事だと思うんですね。やはり僕自身もこれは戒めにしていたんですけれども、教師といってもやっぱり人間なので、ついついその本人、つまり教師にとってのベストを探そうとしてしまうんですよ。それは例えば他の職員室で他の先生と軋轢が生まれないような解決法は何だろうとか、自分が保護者とぶつからない、もっと言えば接点を持たずに済ませられる解決方法は何だろうとか、
さらっとできちゃうや
つ。そうですね、
はいはい、
でもそれが本当に子供にとってのベストと一致するのかというと、そこは甚だ怪しいところがあって
もっとゴツゴツしたものを求めてるかもしれないですね。
そうです、あえて波風を立てた方が結果的に子供にとってはプラスに終わることも僕は十二分にあると思うんですよね。それはすごく意識をしていましたね。だからそのベストな解決策を見つけるって一口に言っても、誰にとってのベストなの、それ勝手にあんたのベストでしょ、そうじゃなくて子供にとってのベストを真剣に考えよう。それはもしかしたら自分にとって、教師にとっては面倒くさい、手間暇のかかる答えかもしれないけど、それが子供にとってのベストだと判断したなら、そこは頑張ろうっていうのは自分自身に常に知った激励をしてましたね。
そこは忘れないようにしておかなきゃいけないって、
やっぱり自分は自分に甘いですからね。
甘いともするとやっぱりそのベストを尽くしてるんだろうって思ってても、それがね、なんか誰にとってのっていう、ね、とこがちょっと曖昧になるとっていう部分ですよね、そこはじゃあ誰のためのなんだっていうことを常に、
そうですね、
自分に言い聞かせながら
って、
あの心の声ということで言うと、やっぱり特に気づいてあげたいのはやっぱりいじめに関することは重要なトピックだと思います。いじめについての乙武さんの見解というか見方というのはどうですか。
僕はいじめというのはもちろん肯定するつもりは全くないんですけれども、でも同時になくならないものだろうなとも思ってるんですね。つまり固定化された濃密な人間関係の中ではある程度序列のようなものができたり、こうあいつ面白くないとか、そのいじめに近い関係性というのが生まれてきてしまう。これって僕は自然なことだと思うんですね。例えばですよ、鎌田さんが僕のこと嫌いだったとするじゃないですか、でも1年に一遍しかお会いしないような関係だったら、まあ仕事だからしゃあねえかって割り切ってこう笑顔で楽しくお話ししてくださると思うんですよ。あえてこいつをいじめてやろうとは1年に一遍しか会わないなら思わないと思うんです。これがでももし僕のことが嫌いで、でも毎日顔を付き合わせなければいけない人間だとしたら、こいつは本当にイライラするなって毎日思って、それがだんだんこいつに一杯食わしてやろうとか、もうこいつに嫌な思いさせてやろうとか、いかに俺が嫌いかってことを伝えてやろうとか、いろんな気持ちが出てくると思うんですね。僕はこれが道徳的にいいことか悪いことかって言われれば、まあ悪いことだとは思いますけれども、人間としては自然なことだと思うんです、
まあ、構造的にはかなり必然性があるっていうことですね。それね、
だからいじめというのは僕はなくならないものだと思うんですね。ですから そのこのいじめの問題を考えるときにはいじめというのはどの学校にももっと言えばどのクラスにも起こるものなんだという前提で、うん、保護者も学校の人間も僕は意識して向き合っていく必要があるのかなと思って、
決してありえないことが起きちゃったではない、
はい、うん、だから問題になっているのは、うん、そのよくね学校や教育委員会は何をやってるんだというふうにこう批判をされてますけれども、うん、僕はまず目標を変えることが大事だと思ってるんです、うん、よくいじめゼロということを目標にしてしまってますよね、
はいはい、
そうするともちろんそれは大事な目標なのかもしれない、はい、そうなったら理想、うん、だけどそれを目標にしてしまうといざいじめが起こった時に目標達成できなくなってしまうんで、うん、いやこれはいじめじゃないとか、うん、なかったことにしようとしてしまうんですね、うん、そうじゃなくていじめゼロじゃなくいじめが起こった時にどう早期発見をしてどう解決をしていけるのか、うん、そこを目標にするべきなのかなと思っていて、うん、そうすると教師の評価をするときにもあこの先生のクラスではいじめがあったと言って評価が下がってしまうのではなく、うん、あこの先生はいじめがクラスで起こったけどすぐに発見してすぐに適切な処置をして迅速に解決をすることができた、それをプラスの評価とすれば僕は決して大津から始まるようなね、こう隠蔽してしまうようなことをなかったことにしてしまう教育委員会の体質というのは随分改善されていくんじゃないのかなと思うんですね。それにはやっぱり僕らの認識も変えていく必要があると思うんです。あの学校ではいじめがあるらしいよ、いやそんなのどの学校でもあるよと、でもあの学校はそこに毅然と対応してしっかりとそのいじめを解決したらしいよっていうプラスの評価をしてあげられる、それがやっぱり学校の対応自体も変えていくのかなと思うんですよね、うん、
その前提のところでありえないことでは決してないのだから、でそこに対しむしろそこからの対応が求められている
というところですね、そうですね、うん、はい、
ということはじゃあやっぱりそこを学校だったり保護者だったりということの対応において一番そこに根っこを置かなきゃいけない、
そうですね、うん、決して起こってはならないことなんだけれども、でもどこにでも起こりうることなんだという前提認識が、うんうんうん、僕はこのいじめ問題を考えるときには本当に大切なことかなというふうに思ってますね、うん、
なるほどなるほど、当事者の子どもたちについてという感じなんですが、
はい、
そのじゃあ誰かを何かをいじめてしまっているいじめてる側になっている人に音竹さんはどういうふうに言いたいですか。
いじめている子たちってあんまりいじめてる意識がない子がすごく多いんですよ。例えば今 Facebook というねソーシャルネットワークがあって、あれってこうどこから見つけてくるのか、小学校や中学校時代の同級生から友達申請が来たりする。で結構ね周りの話を聞いてると、まあ実は自分も小学校時代中学校時代あれをいじめと呼んでいいのかは分からないけれども、ちょっと周りの友達の中ですごく嫌な思いをしていた時期があった、部活で実はこんなことがあった、俺はすごく嫌だったし、
うん、
黒歴史なんだけど、
うんうん、
でもあいつら平気で俺に友達申請してくるしお久しぶりに今度飲もうやなんて言ってくるんだよね、多分やられた俺は多分一生消えないと思うけど、うんうん、あいつら覚えてもないんじゃないかなっていう話をあちこちで聞くんですよ、うんうんうん、だから多分今現在いじめをしている子たちも意識がないんじゃないのかなっていうのをすごく感じるんですよね、うんうんうん、だからこそいじめをやめようっていうメッセージを広く強く発信したところで、いやそりゃそうだよね、いじめは良くないよねって思う子すらいると思うんですよね、うんうんうんうん、だったら僕はそのいじめをやめようというメッセージを発信していくよりも何か打ち込めることを見つけていこうねっていうメッセージを発信することの方がもしかしたら有効なのかなと思うんですよ、うんうんうん、やっぱりこう誰かをいじめてしまう子っていうのは何か満たされていないものがあったり、自分のこうエネルギーの向けどころが分からなかったり、でも本当にこう、まあ、部活でも 勉強でも何でもいいんですけれども、本当にこう誰かにやらされているのではなく自分からやりたいという思いで一つのことに打ち込んでいる子って、あんまりこういじめる側に回ることって、まあ、ゼロではないかもしれないけど僕は少ないと思うんですよね。だからいじめをなくそうなんていう道徳なメッセージをきちんと発信することよりも、実は打ち込めるものを見つけようねというメッセージを発信し、さらに大人が子どもが何か一つのことに打ち込める環境をこう作ってあげることの方が、もしかしたら僕はこのいじめを考えるときには有効なのかな、そんなふうに思ってます。
いじめられている側、これはやっぱり相当、ね、深く気づいている部分が多いと思います。
まず学校が全ての世界じゃないよっていうことですね。今もねお話ししたように、その小学校時代中学校時代本当に自分も同じような思いをしてしんどかったっていう人はいっぱいいると思うんですけれども、でもそれを当時のことを振り返ればすごく辛いし思い出したくもないかもしれないけど、今はそれは心の当時は 100% 占めていたことでも今は 2% にも満たない、いろんな世界をいっぱい知って気の合う友達もできて、だから今それを 100% だと思ってしまうのは仕方がないけれども、今それを切り抜けると実はそこってちっちゃな世界で、本当に世界には君の味方はいっぱいいるし気の合う人もいっぱいいるし、たまたま今君の見てる世界見てる人間関係が自分にとって向いてないだけなんだよっていうところかな。どうしてもね学校って子どもたちにとっては大きな世界だし唯一の世界になりがちなんですけれども、別に習い事をしてその習い事で気の合う友達を見つけてもいいと思うし、塾で気の合う友達がいれば僕はそれでいいと思うし、学校だけが全ての世界ではないんだよっていうところはどっか頭の片隅に入れといてほしいなと思いますね。
朝日新聞の特集でも書かれていらっしゃいましたが、あの時はねそのノートに書くといいよというようなこともあれもいいメッセージだなと僕は思ってましたが、
やっぱり自分の気持ちが整理されるし、今自分がどういう状況で実際何をされて自分は今どんな気持ちで、そしてどうなっていきたいのか、どうなったら解放されるのか、それが本当に書くことによって整理されていくと思うんですよね。さらに本当にこう大津でも学校側と教育委員会の、あのずさんな対応で分かったように、できれば学校というのはいじめというのはなかったことにしたい、あれはいじめじゃなくてただの人間関係のトラブルだと言ってしまう、その状況を変えるためにも僕は一番の証拠になってくると思うんですよね。そのためにも僕は書くということをしてほしいな、その書いてるノートがあれば学校側の対応も変わってくるし、きっとそのいじめてる側もやべってなると思うんですよね。
でしかもそのね特集で書かれてましたけど、その厚みそのものが耐えてきた強さの歴史というか、はい、証になるだろうっていう ね、そこはやっぱりそこがね本当自分の武器になるというかね、本当に誇りになる部分でもあるし、
はい、
いうこと本当にこれは具体的にすごく実用的な、ね、アドバイスだなと僕は思ってましたが、子どもたちを卒業後も愛し続けることを誓った赤尾慎之助音竹先生ですが、子どもたちとの交流って今も続いて、
はい、教え子たちはちょうど今年の3月に小学校を卒業して、4月から中学校1年生にな
ったんです。まさにじゃあこのありがとう3組で描かれてるような状況になってる、
ね、はい、まあ、やっぱりね中学校っていうのは小学校とは随分雰囲気も違うし、いろいろな文化の違うところなので、その壁で苦しんでいるような子もまあ何人かいるんですね。実際にこう、まあ、いじめに近いような形ですごくしんどい状況にあった子もいて、お母さんがちょっと SOS のメールをくださってすぐに僕がお家まで飛んでったなんていうこともあったり、まあ、そういうことですごく関係は続いてますね。
その後の成長ぶりというか、まあ、今中学生になってるわけですけど、相当やっぱり成長してるなっていう感覚はあるん
ですか？そうですね、まあ、それぞれね本当にステージが変わったので、うん、戸惑ったり苦しんだりしてるなっていうことの方が強く感じるんですけどもでもそれがねやっぱりこう成長の証といいますか、うん、成長するために必要な経験なので、もう頑張れって祈るような気持ちと、うん、どうしてもその壁自分でだけでは越えられないような時はもういつでも連絡くれれば飛んでっからっていう、うん、そんな思いですね。
あの成長ということでいうと、そのこの物語自体も成長してるというか、
はい、
ね、来年3月には大丈夫3組が映画化公開
そうなんですよ。
主演が誰ですか？
TOKIO の国分太一さんが、はい、まあ、主人公の赤尾慎之助を手助けする幼なじみの補助教員で白石優作という役どころがあるんですけれども、まあ、この白石優作役を TOKIO の国分太一さんが、はい、そしてその小説の主人公である赤尾先生、要は手と足のない電動車椅子に乗った新任教師、うん、これをなんと僕自身が
演じることに、うん、てか替え聞かないですよねこれね。唯一無二の遠藤康人みたいな、そういうもう替えの聞かない人。
そうなんですよね。いや本当にね、うん、演技なんてこれまでしたことがないので、うん、そのね、いや無理ですよっていうふうに散々お断りをしてみたものの、うんうんうん、最終的にはそのプロデューサーの方から、うん、いやでもね乙武さん他に手足のない俳優さんっていらっしゃらないんですよって言われてしまうと、うん、まあそれもそうだよなということで。
なるほど、
はい、
俳優デビュー、
そ
うしかも主役ですよ。どうでしたこれは？
まあ、あの実際演技というのは本当に経験がなかったのでどうなることかなと思ったんですけれども、実際こう教室の中で子どもたちに授業をしたり何か話をしたりという場面は、なんかこう演技ということを忘れて実際にこう新しい子どもたちを担任しているというような感覚で、なんかこう教師時代を思い出して生き生きとすることができましたね。
なるほどなるほど、うん、じゃあ普通にこう教えてる、本当にだから赤尾慎之助ではなくて乙武洋忠先生として、
うん、そうですね、
やってた。
だから乙武さんどうせ初チャレンジだからぎこちない演技なんでしょうなんていうふうにねあの皆さん、うん、楽しみ半分冷やかし半分で来てくださるとは思うんですけれども、はい、あれ意外におーっていう感想を持っていただけるのかなと思いますけれども。
そうか、じゃあぜひそれはねチェックいただきたいと思いますが、はい、で乙武さん周りのいろんなプロジェクトもいろんなところで進行中と、
はい、
進化中ということで、あのヘッドクォーターとして運営にも携わっていらっしゃる、はい、町の保育園、
はい、
前回もお話をお伺いしましたが、最新情報的にはどうですか？
あのおかげさまで無事に2年目を迎えておりまして、うん、あの去年よりも園児が増えて今約50名の子どもたちが通ってくれていますね、
は
い、
なるほど、はい、もう皆さん生き生きと。
そうですね、
うん、
であの2年目になって地域との結びつきというのもね、うん、徐々にこう深まってきて、今度は地域の方が主催での、まあ、イベントをしようかなんていう話も出てきたり、それを、まあ、園という、まあ、舞台を使ってやるというような、あの僕らが開園前に臨んでいたような、あそういうイメージが徐々に形になりつつあるかなというような感じですね。
併設しているカフェも大人気のようで、
はい、
本当すごいですね。
町のパーラーというのは本当に美味しくて食べログでもすごい高い点数が
つい
てて、
ね、なんかかなりこう行列状態になってるみたいな、ね、
はい、
そうですか。じゃあここもね鋭意進行中という感じですね、はい、あの父親という側面もお持ちでいらっしゃいますが、はい、そのご自身のお子さんの成長に大思いになるというのは何かありますかね？
今は、長男が4歳、次男が2歳になったんですけれど、まあね、本当にやんちゃ坊主2人なので家の中はひっちゃかめっちゃかですけれどもでもだんだんこう赤ちゃんというのがこう男の子になってきたなという形で、僕自身はやっぱりこうコミュニケーションが図れるようになってこそ、いよいよ僕の出番かなというふうにも思っているので、どうしてもね、ただ純粋な物理的な世話っていうのはできない部分が多いので、あの心の部分が育ってきた時にこそいろいろこう貢献できることが多いのかなというふうに思っているので、うん、だんだんね、うん、大きくなってきていろんなことを感じ始める時期でしょうから、あのますます子育てが楽しみに、そして重要になってくるななんていうふうに、 ない手ぐすねを引いてます。
なるほど、そうですか。いや、こっからね、本格出動ですね。
そうですね、うん、はい、
はい、じゃあぜひその辺もいろんなところで活躍、今後も楽しみにしております。
ありがとうございます、
はい、今日どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Edition。 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、元小学校教諭の音竹博忠さんを迎えしてお送りしました。音竹博忠さん、今回も内容の濃い、そして楽しいお話をたくさん聞かせていただきました。まあ、やっぱり印象としては骨太なのにしなやかという感じですよね。本当にこう芯がしっかりしている、でも硬直していないという感じでね、そこがやっぱ共感を呼ぶし、そしてあの笑顔がね、また素敵なんですよね。俳優としても、はい、ぜひこれは注目して、映画も見させていただきたいと思います。本当に楽しいお話ありがとうございました。さて、ここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されています。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報発信しています。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。